理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第212回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お久しぶりです皆様。
お久しぶりです皆様。
そうなんですよ、前回急に休んでしまいまして申し訳ありません。
申し訳ございませんでした。
はい、ちょっと私吉安の方のですね、
はい、
身内に不幸がありまして、
はい、
葬儀やなんやらかんやらでバタバタしまして、ちょっとゴールデンウィーク後半ぐらいからね、忙しくなってしまって、録音や編集ができなそうだということで休ませていただきました。すいませんです。
はい。
あとね、ちょっと気分が沈んでいたとかもありまして、
うん、
休ませていただきました。
はい。
で、今回はですね、前回お話しする予定だったお便りの紹介、4月にいただいたお便りの紹介をするんですが、
はい、
その前にお詫びを、
お恒例の
恒例のお詫び、恒例じゃない、ですね、200回記念の、
あ、そっちですね、
ポストカードというのがございまして、
はい、はい、メールをいただいた方全員に、はい、ポストカードを送るっていう、あの例の企画でございますね。
そうです。
はい。
で、ポストカードの購入とかはしてあって、切手の購入もしてあるんですけれども。
はい。
書き進めておりません。
はい。申し訳ございません。
はい。で、もしかしたら、はがき代が、てか、郵送代？
あ、
切手代？
あれ、いつ上がるんだっけ？
が上がるんじゃないかという話もありまして、差額分の切手を買わなきゃいけないかもしれないというね。
あれ？いつ？いつ？いつ？
もうすぐですよ。
嘘。やば。
はい。
はい、早く書かなきゃ。やばいやばいやばい。
そうなんですね。
ちょっと予定がまだ全然、私、少なくとも私と吉安さんの予定が合わないんですよね、まず。
ね、なかなかすれ違いな感じがあるので。
ええ、すいません。
はい。ということで、もう少々お待ちください。
もう、とお待ちください。
はい。
少々って言いづらいですね、もう。
少々は、まあ、定量的ではないんで。
ええ。
はい。
はい、
すいませんです。
申し訳ございません。
一応ね、ゴールデンウィークも明けまして、
はい、
収録しているのは、ゴールデンウィーク明けた次の週末なんですけれども、
もうなんか梅雨入りしたところもあるみたいですもんね。
そうですね。
はい、あっという間で桜の季節がちょっと、あれ、ちょっと前に東北とか北海道も桜が満開になったっていうニュースが流れてましたけど、
うん、
その南の方ではもう梅雨入り。
そうですね。ゴールデンウィークは実家に帰ってたんですけど、
はい。
あの、群馬天文台っていうのがありまして、
はい。群馬ちゃんがいるところですね。
群馬ちゃんは、イラストではいましたけど、
うん。
生きた群馬ちゃんいなかったです。
あ、生きた群馬ちゃん、レアキャラですね。
そうでもないですよ。群馬県にいれば結構。
あ、そうなんですか。はい、遭遇率はあると。
そうそうそう。天文台っていうぐらいで、
うん、
望遠鏡が覗けるんですが、
はい、
65センチっていう直径の望遠鏡で月を見せてもらっていて、
うん、わ、眩しそう。
なんかもう眩しいぐらいなんですけど、
うん、
で、もう一つが150センチの望遠鏡っていうのがありまして、
お、
これ普段はなんていうの、目で見るんじゃなくて、その観測というか、
うん、
どっちかというと機械につながってるね、
うん、
方が多いんですけども、これも覗かせてもらって、
おう、
で、大きい方、150センチの方では、木星を見ました。
おー、木星。
はい、
綺麗に見えました？
あ、島も見えたし。
大反転じゃなくて大赤飯。
そうそうそうそう。そう。
あ、ってます。お赤飯。
そう、中華じゃなくて和食な感じですね。
あ、そうですね。
はい。
それいい覚え方だ。
お、いい覚え方じゃないです。
いい覚え方だ。うん。お赤飯ですね。はい。
で、多分なんですけど、
はい。
あの、65センチの方の望遠鏡はね、
うん、
ずーっと月を追っかけてたんだと思うんですよ。
ほう。
で、自動追尾ができるから、
うん、
ずっと月を追っかけてたんだと思うんですけど、
はい。
月のね、だいたい半月に近い感じの月 の見どころはやっぱりこう掛け際のところ、
ちょうど影と日向の境ですね。
そうそうそう、そこがね、はい、やっぱ見どころなんですよ。でこぼこが見えたり山脈が見えたりするんで、
ほうほうほうほう、
なんですけど、1時間とか2時間とか、
うん、
自動追尾にしてると、
うん、
月がだんだん満ちてきちゃうから、
へ、はあ、あ、そうかそうか、別に月っていうのはなんとなく今日が三日月、明日がどうたらって言い方をしますけど、その一日の間でもほんのちょっとずつちょっとずつ満ち欠けが進んでいくわけですね。
そうで、望遠鏡でね、月全部が見えるよりも倍率が高いから、
うん、
月の一部分しか見てないのね。
うん、
なので私が見た時にはもう、夜10時までやってるんですけど9時を過ぎていて、
はあ、
だから多分何時間か放っておいたんだと思うんですけど、
うん、
もう少し掛け際の方が見応えありますよねってポロって言っちゃったんですよ。
ああ、じゃあもう掛け際じゃないところが映さし、
一面こう砂漠な感じで、
うんうん、
端っこにちょっと黒いところがあるみたいな感じだったんで、
うんうん、
そしたら係の人が、あ、ちょっと確認しますねってこれ見て、ああ、ずいぶん満ちてきちゃいましたね。調整しますって言って、チュチュチュって調整して。
うん。
で、どうぞって言って、また見せてもらって。
お
う。そうそう、こんな感じ、そんな感じ、みたいな。感じで、後ろのグループの方に、お礼を言われたっていう、よくわからない。
あらあらあら。
掛け際楽しめましたっていう。
あらあらあら、そこが見どころっていうことを、アンに伝えたわけですね、次の人に。
そうで、前の、私たちの前のグループの人たちが、
うん、
なんだっけな、ラクダが見えたって話をしてたんで、おかしいぞ。要は、真っ白な方しか見えないから、砂漠っぽいとか、うん、海のところがまさに日向状態になってるところで、
うん。
あ、砂漠っぽく見えたんだなって思ったんですよ。
はぁ、あ。
っていうのがあってですね、
うんうんうんうん、
そんな感じで、文句をつけるでなく、直してもらったっていうのを、うん、
ちょっとポロって言ったことを拾ってもらえたと。
拾ってもらいました。
はあ、素晴らしい。
はい。そんな、他にも行ったところあるんですけども、そんなゴールデンウィークでございました。
はい。群馬ちゃんが健全で何よりです。
はい。
はい。
ということで、お便りの紹介に行くんですけれども、
はい。
まずは、4月に、メールをいただいた方々のご紹介をしたいと思います。
はい。4月にメールをいただいた方々です。ママウサギさん、ケリーさん、スカイラークさん、ノラボー仮面さん、天然魔法少女さん、のの地蔵さん、理科系の仏像さん、タケさん、A カッコ C さん、柔らかアルマジロさん、ヨシさん、チャカブキさん、くれないのプーさん、マリージュアナさん、マミムネモさん、坂田さん、のっぽパンタロウさん、コーンコンコーンさん、マシェリさん、ブルーベリージャムさん、ケミさん、ナゴミさん、ランゲルハンスさん、ヨモクボ51号さん、カネさん、ヒトニドリさん、以上の方々からいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
それでは、質問を中心にご紹介していきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ということでメールの紹介をしていきたいと思います。
はい、
最初のメールお願いします。
はい、野の地蔵さんからいただきました。岩石鉱物の英語名について質問です。日本語で岩とつくものでも、例えば緑色岩はグリーンロック、砂岩はサンドストーン、観覧岩はペリドタイトとすべて異なります。ロック、ストーン、糸？これらはどう違うのでしょうかといただきました。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これね、しっかり調べてないんですけど、
はい。
岩、ロックと石、ストーンと、なんとか ITE、うん、なんとかタイトとかね。
うん、
っていうのは多分なんですけど、
はい、
その辺にあるときに大きい岩であるとなんとかロックで、
うん、
転がってるタイプだとなんとかストーンで、
うん、
あの 地学の先生が名前つけるとなんとかタイトみたいな感じでつくんじゃないかと。
え、じゃあ例えば1メートル以上だから岩とか、まあ、ロックとかストーンとか、そういう大きさによる分類では少なくともなさそうって感じですか？
そう、これはね、岩石とかの種類の分類を示しているものなので、
うん、
なんとかストーンって言っても大きいのがあったりちっちゃいのがあったりするんですね。
ほう。
で、それとは別に、
うん、
礫とか、石とか、砂とかっていうのには、うん、一応サイズが規定があるんですよ。
あ、逆言えばそれは大きさによるきつさであって、どの種類でも砂は砂。
そう、そう、そう、そう。
ほう。
砂サイズがあったり、デッキサイズがあったりするんですけど、
うんうんうん、
っていうのがありまして、
はい、
材質違いでその、
うん、
観覧岩とか、
うん、
砂岩とかっていう言い方をするんですけど、
うんうんうん、
それはね、材質ね、
うんうん、
ということで、以前から言われていて、よくその辺にあったやつはなんとかストーンとかなんとかロックって名前がついていて、
うん、
それが、細かくだったり特殊なもので、地学の先生が名前をつけなきゃいけなくなった時に何とかタイトみたいなのにつけるっていうのが多いと。
おお、なるほど、
はい。
じゃあもう特にロックストーンあたりは昔から
一般的な名前だと
言われてる名前って名前ことなんですかね。
そうですね。で、それを、日本で輸入して、た時に何とか岩みたいなのがほとんどになったっていう、
うん、岩っていうやつですね。
そうですね、種類を示すためにはね。
なるほど。
はい。そんな感じだと思います。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。では、次のメールに行きましょう。
はい。では、次のメールです。柔らかアルマジロさんからいただきました。スマホなどのモニターを見ている際に、周囲が暗いと少ない光でも見えるのはわかるのですが、周囲が明るい時には、より明るい光にしないと見えにくいのはなぜ？周りが明るいと何でも見えやすいと思っているのですが、それが当てはまらないので混乱してしまいます。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。これって屋外では逆に、眩しくて見えないっていうようなことですかね。
ね。
うん。
まず。
はい。
ディスプレイとかね。
うん、
そういうやつには大きく分けて2種類、種類があって。
お、ブラウン管と液晶って感じですか？
というよりは、自発光するタイプと、反射するタイプっていうのがあって、
うん、
分かりやすい言い方をすると、
うん、
皆さんが読む本は反射タイプのね、真っ暗なところで真っ黒になっちゃって、
うん、
明るくなると見えてきて、お日様の下でも読めて、お家の中の電球でも読める。
うん、
なんだけど、
うん、
つまり周りの光のをどれくらい反射するかで、文字と、なんていうの、字の色、
うん、
が区別できるのね。そうすると真っ暗になっちゃうと、何も見えない。
本そのものは発光はしていないってことですね。
でも、
はいはい、
測定器で見ると、
うん、
お日様の下で本のページの白いところはすごく明るいのね。当たり前だけど、
うん、
でお部屋の中に持ってくると、お部屋の明るさに応じて測定器で測定すればやや暗くなるわけ、
うん、
外よりも暗いから、
うん、
で薄暗いところで見るとすごく、うん、暗いけど人間が見ると白く見えるのね、
うん、
でつまり人間は周りの全体の明るさ、環境の明るさに応じてこれは白いとか黒いとかっていうのを判断してるから、
うん、
なんていうのかな、太陽の光の下の、白はすごく明るいけど、
うん
うん、ろうそくの下の白はとても暗くて、太陽の下で見た、活字の黒と、ろうそくの環境で見た、うん、本の紙の白は、
うん、
太陽の下で見た黒の方が明るいかもしれない。
ほう。
なんだけど人間にとってはそれが自然なのね、
うん、
そうしないと、絶対的な明るさだけで見てると、大変なことになっちゃうんで、
うんうんうん、
一方で自発光、つまり真っ暗なところで光って見えるディスプレイありますよね、
うん、はい、いわゆる、まあ、今のスマホとかそういうものですよね。
そう、 はい、電子ブックっていうやつの中には白黒で電気消えると真っ暗になっちゃうやつ、自発光じゃない反射タイプのものもあったり、
うん、
あとは、ちょっと前の電卓の液晶とかは暗いところで見えないよね。
ほ
ーね、
ほうほう
とかっていうのもあるんですよ。
はい。
でもスマホとかに使われてる液晶はピカピカ光っていて、うん、夜暗いところで見ると眩しかったりする。
はいはい、そうですね。
はい。なので質問に戻ると、うん、明るい時に人間の目は周りの環境に合わせて、いろんなものの表示が明るくなるのを期待してるわけ、本能的に、
うん、
なんだけど、液晶表示、スマホの液晶表示は、ある程度ね、外光センサーっていうのがついていて、明るくしようとかっていうのを頑張ることもあるんですけれども、それを明るくする能力が炎天下の下では間に合わなくて、暗く感じてしまったり、
うんうん、
あとは、多くのこのスマホとかの前面ってフィルム貼ってたりもするんですけど、外の光を反射したりするじゃないですか。
はい、はい、はいはい。うん。
そうすると、黒く映ってるはずなのに、周りの光が見えて、そこが白浮きしちゃうっていうかね、黒が黒く見えなくて、コントラストがなくなっちゃうっていう現象もあったりします。
ほうん。
っていう感じで、スマホは暗い時には、眩しいぐらい見えて、暗くしても、なんていうかな、まだ眩しさが残っていて、炎天下まで持っていくと、暗く見えてしまうっていうのはそういう理屈で、人間の目が環境の明るさに合わせた、白と黒を期待してるからなんですね。
それに合わせて、より明るくしないと、いわゆる白が白っぽく見えなくなっちゃうわけですね。
そう。で、実は、電球の、色ってオレンジ色っぽいじゃないですか、
うん、はい、いわゆる豆電球みたいなやつですよね。
そうで、一方で蛍光灯とかは少し青白っぽい、う
ん、はいはい。
そんなように、晴れてる日と曇りの日で、うん、光のね、赤っぽさとか青っぽさが違ってるはずなんだけど、
はい、
いつも同じ色に人間は見えるのは、その光の色のね、ちょっとした変化は、うん、環境の中の一部だとして、
うん、
そこは無視して、どんな色のものかっていうのが見えるように対応してるから、
うんうん、
だからカメラで写真を撮るときには、測定器っぽく撮っちゃうと、電球の下で撮るとすごくオレンジ色になっていて、
うん、
太陽の下で撮ると、色が普通で、
うん、
曇ってる日には青っぽく映ってとかっていうのが起きてしまうんですよね。
ああ、だからよくデジカメとかで、なんだろう、蛍光灯の下で撮影とか、太陽曇ってる日に撮影とか、いくつかモードがあったりするのは、
そう、逆に言えば手で設定するやつはそういう風になって
る。うん。逆言えば、そういう風に普通にそのまんまの色合いを撮ろうとすると、色調が変わっちゃうから、それをよりなんだろう、自然に目に見えて自然に見えるに、うん、ためには少し補正が必要になっちゃうわけですね。
そうですね。だから色とか明るさは環境がこんな感じだから、うん、その中だったら今目で見てるものはどのくらいの明るさだろうっていうのを勝手に引き算したり、
うん、
足し算したり色味を変えたりして、認識してるっていうのがあるんですけど、それにそのデジタル機器がね、どこまで対応するかっていうので、自然に見えたり、明るすぎたり暗すぎたりっていうことが起こります。
なるほど。少なくとも、人の目ってすごく複雑なんですね。単に見えてるだけじゃなくって。
そうですね。
まあ、目というか、頭の中の処理なのかもしれないけど、いろんな光の下でも同じ色を見ているっていうふうに認識してくれますもんね。
そう。明るさもね、なんていうの？強さでいくと何万倍っていう、差があるんですよ。
ほう。
ろうそくの下と炎天下の下だと、
うん、
それを両方で本が読めるのは、脳の話もあるんだけど、虹彩って言って、目にくっついてる黒目の中にあるものが小さくなったりとか、
うん、
あとは、網膜で受ける、 肝体細胞とか水体細胞っていうやつがどれくらい頑張るかっていうのがあったりとか、その辺で、調整をしてます。
おー、やっぱすごく複雑なんですね。見えるっていうの、そうですね、
いろんなものがこう連携をし合って、うん、いい感じに見えるようになっています。
はい、いい感じで美しく見ましょう。
はい、ということでありがとうございました。
はい、ありがとうございました。では次のメールです。
はい、
近吹さんからいただきました。さて質問です。今電気代節約アイテムを勧められています。コンセントにつなぐだけで熱効率が上がって結果節電ができるよというアイテムです。イメージとしては血管の中に付着した油脂を取り除いて血液の流れを良くするものだそうです。本当のことだとしたらすごい技術だと思います。しかしコンセントにつなぐだけで家全体の電気効率が良くなるものなのでしょうか。仕組みがよくわかりません、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。そんないいアイテムがあるんですか今。
ですね、
はい、
メールには商品名も載ってたんですが、
はい、
いくつか載ってるサイトとか見てみました。
うん、
で、うん、多分なんですけど、
はい、
私は電気工学科っていうところを出てまして、
うん、
そこではね、深層コンデンサっていうのを習うんですよ。芯は進むね。
はい。
層は、気変に目、手層の層。
ああ、はいはいはいはい。
英語で言うとフェイズなんですけど、
相談の層ですね。
層が進むコンデンサーっていうのがあって、
そうですか。
そうなんですよ。で、
はい、
これはですね、工場とかって、
うん、
使ってるものが、電気を使うもんで、モーター系が多かったりするのね。
はい。
で、モーターって、くるくるくるくるコイルって言って、電線が巻いてあるもので、磁石をぐるぐる回すっていうのがモーターの仕組みなんですね。うん。そこまではいいですか？
はい。
で、コイルっていう電線がぐるぐる巻いてあるものって、電気を流すときに、電流と電圧がずれちゃうんですよ。層がずれるんですね。フェーズがずれる。
あ、そうですか。
そうなんです。
はい。
っていうのがあって、
はい。
電力量というか、電気のメーターは正しく出るんだけど、
うん、
無駄に電流が流れちゃうっていうことが起きまして、
うん、
それに、深層コンデンサっていうのを入れてあげると、それを補正することができる。っていう仕組みがあって、
はい。
それ昔からあるやつなんですね。うん、そうすると、少し、電気代が安くなるのと、あと、電線に流れる電流が少なくなるので、契約の、なんていうの、回線がちょっとだけ、安いものでもいいとかっていうのがあって、まあまあ、ある程度節電はできます。
お
ー。で、普通のお家でこれが効くかどうかはわかりません。
あ、理屈としては少なくとも、まあ、できそうではあるけど。
要は、モーターとかの、コイルを使っている、
うん、
主にね、使っているお家では、役に立つっていうのがわかってるし、
うん、
工場とかではそれを入れて、
うん、
電気を効率よく使うってことをやっています。
はい。
でも普通のお家はみんなんちモーターばっか使うわけじゃないんで、
うんうん、
そんなに効かないんじゃないかなと思います。
うん、
っていうのと、ちょっと見るとですね、10万円ぐらいするのかな、この、なんとかっていうやつがね。
ほう、少なくとも紹介していただいたやつは。
そう、で、深層コンデンサーっていうのも売ってまして、
うん、はい。
例えばパナソニックとかで出してるのがあったりするんですよ。
うん。
でこれはね、だいたい、1500円から5000円ぐらいまで、なのね。
うん。
なので、まあまあ、こういった2、3000円のものを、まあ、10万円で売ってるっていう商売かなと思っています。
お
ー。はい。
はぁ、あ。なんか、少なくともただ、10万円分、節電ってかなり、
はい、
かなり、
そう、工場みたいな、
大変ですよね。
工場みたいなところで、モーターガンガン回してるようなところで、
うん、
深層コンデンサーを入れることで、 契約医療が低く抑えられたり、途中での、途中の線で使われる電気が節約できたりっていうのはありますが、多分普通のお家では買った分だけ節約するっていうところまでの節約はないんじゃないかと思いますし、もし、同じことやるんだったら、安く売ってます。ただコンセントに挿すようにはなってないけどね。
ああ、なるほど。
そう、配線はしなきゃいけないけど。ということでですね。
買うときは、そこら辺のお金のことを考えてからかの方が良さそうですね。
というか、私はおすすめしませんし、もし、おすすめされてるんだったら、これ深層コンデンサーと何が違うんですか、同じだったらうちに聞くんですかって聞けば、詳しく教えてくれて、煙に巻かれてる感じがしたらやめた方がいいと思います。
なるほど。
はい。
はい。じゃあちょっと、お店の人にもう一度聞いてみてください。
はい。ただ、このメールもらったの一月前なので、間に合ってるかどうかわかりません。
はい。
はい。
間に合ってることを祈ります。
はい。ということで、お答えになっていたでしょうか。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。コーンコーンコーンさんから出てきました。質問があります。この宇宙がインフレーションやビッグバンを経て空間や時間が生まれて逆流することなく進んでいるのであれば、空間は今でも広がっているのではないでしょうか。そうすると我々を構成する原子核と電子の空間も広がっていくのではないでしょうか。また太陽と地球との距離もどんどん広がっていくのではないでしょうか。なぜに一つのところにまとまっていられるのでしょうか。不思議です。宇宙が今でも広がっているのであれば、宇宙の構成の地球も我々人間も広がっていかなくてはならないと思うのですが、どのように説明できるのでしょうか。といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
空間が広がっているというのは、
はい。
微妙でですね。宇宙全体は広がっているけど、なんていうかな、我々を構成する物理的空間が、大きくなってるとか小さくなってるっていうのは観測できていないわけですよ。
まあ少なくとも私は、あ、ちょっと膨らんだかもしれないな、私もユシアさんも。でもそれは宇宙のビッグバンとは関係ない。
宇宙とビッグバンとは関係なくお腹が出っ張ってくるのはあるんですけど。
はあ。
結局、本当にね、物差しと、人間が両方とも、空間として大きくなってたら、いつ測っても同じ大きさなわけじゃないですか、物差し的には。
ああ、なるほど。そうですね。物差しが1割大きくなって、人も1割大きくなってれば、同じ割合で大きくなってるから測ってみれば変化なしと出るわけですね。
はい、もちろんね、はい、いろいろ考えると、それを観測する手もあるとは思うんですが、
うん、
今までの観測では、我々の住んでる空間が伸びているわけではなくて、
うん、
宇宙全体は広がっていて、
うん、
星と星の間は広がってるけど、
うん、
太陽系の中の地球と太陽の距離はそんなに広がってない。
ほう。
みたいな、ので、なんというかな、空間を構成するものが広がっているというよりは、ビッグバンの時に、
うん、
ドーンと、大きく、なんていうかな、爆発したって言うんですけどね、うん、あるスピードで広がり始めた。
はい。
スピードを、維持していると言ったら変ですけど、
うん、
そういった考え方の方がありだと思うし、もともとね、私たちの地球やら太陽やらの距離はずっと同じなのに、遠くに離れた星たちはなぜか遠くに、うん、だんだん遠くに離れていってるよなっていうのを観測したから、ビッグバンがあったんじゃないかっていう風な順番で話が進んでるわけよ。人間の、観測してきた歴史から言うと。
はい。
何が言いたいかというと、
星が離れてってるってことは、逆を言えば離れる前があったということで、じゃあゼロはどこかっ
ってなった時のゼロがビッグバンっていうことですね。
そうそうそう、そういうふうに考えていってビッグバンを、考えたわけで、
うん、
ビッグバンから、時空が広がっていて、
うん、
その、なんていうかな、方眼紙自体が、広がっているのであればっていう話を、持ち出す前に、
うん、
自分たちが今観測できる、もの、地球の大きさとかね、太陽と地球の距離とかね、
はい、
については、広がってるのは観測できていなくて、
うん、
遠くの星を見たら、遠ざかっているように観測できて、
うん、
だとすると時間を遡れば一箇所にあったはずだからビッグバンだよねっていう流れで話が進んだわけですよ。
はい。
っていう中で、つまりビッグバンから宇宙が広がり始めたっていうのは、多分ある程度までは時空自体が、要は方眼紙自体が広がるっていう風になってると思うんですけど、
うん、
今の、元素ができ始めて、元素として、でき始めてからは、多分、元素自体の、原子核とか、原子核と電子の距離、
うん、
みたいなものは、変わってなくて、
うん、
と同じように、それが構成するもの、物質になったものも、変わってなくて、
うん、
空間自体のスケールは広がってるけど、空間の方眼紙のマス目が広がっているわけではない。ただ、じゃあ、方眼紙のマス目が同じで宇宙が広がってるっていうことはどこまで端があるのかっていう話は、また別な話で、
うん、
という感じの説明になっちゃうんですが、空間自体が広がっていても、少なくとも我々には観測できない状態である。で、多分広がってない。
うん、原子とかそこら辺の構成成分そのものは広がってはいないだろう。ただ、
そうそうそうそう、
宇宙と
は全体は、
ま、広がってはい
る、広がっていて、今は、恒星と恒星の、距離とかは広がっているけれども、
うん、
重力に、重力っていう、太陽と地球を結びつけている万有引力の、力で引き寄せられていて、そこをぐるぐる遠心力で釣り合ってるっていう形はそのままキープされていると。
なので太陽系の距離そのものはまあ基本的には変わらない、広がっていないってことですね。
そう。で、もう少し大きいスケールだとじわじわ広がっているっていうのは、うん、そのビッグバンの運動エネルギーというか、
うん、
動き始めたものを引きずってる奴らはじわじわ広がってるけど、局所的には広がってないっていう風になってます。
はーい。なんかなかなかビッグバンっていうのもまあ一つの理論であり、まだ、まあ、証明されてない、証明できるのかな。
理屈的には、
うん、
ビッグバンの、直後何兆分の1秒後以降は、だいたい、こんな理論でいくと、ついつまが合うんじゃないかなと言われていて。その前どうなってたかは各種考え方があるようです。
なるほど。ビッグバンそのものはまだ謎に満ちてるけど、ビッグバンがあった何秒か後以降、
もう少し短いじゃん。そうそうそう。こんな風になっていってっていうので通知つまが合う説明ができてる。
現時点では多分これでいいだろうっていうのはもうできてるわけですね。はいはい、ただそれは、少なくとも、引力、電子と原子核の中の引力というか、力、
ね、
釣り合いの力、電子の力であったり、
俗に言うね、弱い力、強い力、電磁気力、万有引力。
うん。そこら辺が関わってるところに関しては変わらなさそうだと。
そうそうそうそう。
そこ
で支配されているものについては変わらなそうで、
うん、
宇宙全体が広がっているときに最初にこう弾けたので、星と星みたいなものの間は広がってるけどっていうところがですね、うん、どこで切れてんのっていうのは説明しにくいんですが、そんな感じで、 私たちの身の回りの太陽系内ぐらいだと広がりは、ほとんど観測できてないでしょうし、もしかしたら太陽系ぐらいだったら広がってる可能性も、広がってないな。はい、広がってないと思います。
はい、わかりました、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。では次のメールです。
はい。
ブルーベリージャムさんからいただきました。コンビニ弁当とか、家庭の電子レンジで温めるときに、500ワットとか600ワットで何分温めると書いてあるのですが、900ワットとかで短時間に温める方が電気の節約になるのかと思い、100ワットあたりの秒数を出し、900ワットとの差の400ワット分の秒数を差し引いたり、だいたい100ワットあたり1分を差し引いたり、いろいろ考えてますが、結局書いてある通りに温めています。
そうなんですね。
はい、もし簡単な換算方法などありましたらお教えくださいといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。結構これ例えば電子レンジによって500ワット、600ワット、もしくはねもっとでっかい
1000ワットがあったりね。
あったりしますよね。
はい、
で確かに大きいやつでやった方が早く温められそうな気はするんですけど、書いてないと。どのくらいかわかんないから、やっぱりなんだかんだ言って書いてある数字温めちゃったりしますけど、なんかこれ換算できるんですか、簡単に。
まずですね。
はい。
500ワットとか600ワットっていうのは、
うん。
多くの電化製品は何ワットって書いてあると、大体は消費電力なのね。
ほう。
でも、電子レンジの500ワットとか、700ワットとか200ワットっていうのは消費電力ではないのよ。
うん。
これは、物を温めるのに使われるエネルギー量なのね。
うん。
いい？
うん、うん、エネルギー量、はい。
で、単純計算でいくと、
うん、
500ワットで2分温めてくださいっていうのがあったら、
うん、
1000ワットにしたら、
うん、
1分でいいわけ。
ああ、半分、はい。
そうそう、
倍だったら半分。倍になってるから、はい。
そうそうそう、そう、
うん。
なので、
うん、
500ワットで6分温めてくださいは、600ワットだったら5分でいいわけ。
うん。
っていうのが、基本的な換算方法です。
あ、じゃあ普通に数学的に計算しちゃうので大丈夫？
そう、500ワットを1分当てるのと、
うん、
1000ワットを30秒当てるのは同じ容量の暖かさになると。
なるほど。
なんですが。
が？
温めとさ、解凍っていうのがあるじゃん。
はい。
で、解凍っていうモードにすると、
うん、
電子レンジの出力が200ワットぐらいなの。ちっちゃくなるの。
ほう。
なんでそんなの使うかっていうと、
うん、
電子レンジって全体が温まるように見えて、実は局所的に温まりやすいところと温まりにくいところがあったりするのよ。
ああ、よく解凍して真ん中がシャリシャリのまま外が熱々っていうやつですね。
そうそうそうそう。
はい。
で、500ワットとか600ワットで温め始めると、
うん。
急に一部だけ熱くなっちゃって、すごく熱いところと、うん、あんま熱くないところっていうのが、できちゃうんだけど、
うん。200
ワットとか弱いので温めると、温度上昇が急激じゃないから、
うん。
中で温度が伝わっていくのと合わせて全体的に緩やかに温まるわけ。なので、なんていうかな、早く温めたいときには、大容量で短い時間でやれば早く温まるし、
うん、
なんだけど、温度のムラができるかもしれません。
ほう。
温まりやすいところが、すごくあちちになって、そうじゃないところに伝わっていかない。
ああ、そっかそっか。だから、単に仕事量だけで言ってしまえば単純計算で、時間を出すことはできるけど、ただ実際には、温まりやすいところはより温まりやすくなっちゃって、その分、温度差ができちゃう可能性があるわけなんですね。
とかね。っていうのはあるのと、もう一個、電気の節約の話をすると、
はい。
電子レンジを、動かすのに、
うん、
食べ物の中に入っていく以外にも、回路で電気を食うわけですよ。
うん。
で、その、なんていうかな、縁の下の力持ち分の電気は実はそんなに、出力で変わらないんですね。
500だろうが1000だろうが。
そうそうそう。っていうのがあるんで、はいはい、例えばうちの電子レンジを見ると、うん、500ワットって書いてあって、でも、消費電力は 1.3 キロワットは1300ワットとか書いてあって、要はその差が、縁の下の力持ちで消費されるやつなんで、そこの理屈から言うと、高い、出力で短い時間でやった方が電気代の節約にはなるはずです。
なるほど。
はい。で、換算方法は、さっき言った、出力が2倍になれば、時間は半分でいい。
うん。いわゆる数学的に、そのまま、計算すればいい。かけて割ったり、すればいいってことですね。
そうですね。全体に、当てられたエネルギー量が同じになるように、時間を調整してください。
うん、はい。ただ、場合によっては、温めのムラができやすくはなっているので、ちょっとそこら辺は、注意しながらの方が良さそうですね。
そうですね。普通の、電子レンジの注意点みたいなものもありますし、コップに入れたものとかは、はい、少し短い時間でかき回してとかをやらないと、
うん、
突発急に、吹き出したりするとかね。
そう。
そんなのもあるんで、電子レンジの使い方は使い方で、注意していただきたいんですけども、時間については、何倍だったら何分の1っていう時間と出力の関係で、はい、計算できると思います。
はい。
はい。使ってみてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では次のメールです。
はい。
なごみさんからいただきました。水に濡れた手でプラグを抜き差ししたり、水の中で電気が流れると感電しやすく危険だと聞いたことがある気がするのですが、温泉などにある電気風呂はなぜ大丈夫なのでしょうか、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
電気風呂入ったことあります？
いや、私はないかな。電気うなげの模型は触ったことありますけど。
ビリビリしました？
ビリビリっていうか、なんかね、電気が流れるとなんか光がつくみたいな。
ああ、実際の電気うなぎと同じ出力が出る模型じゃなくてね。
そうそうそうそう。さすがに、そのうなぎ自体を触るとちょっとなんだろう、振動が来る。ビリッという振動が来て、こういう電気が流れますって言って、なんか豆電球か何かがついたような気がする。
そうですか。
はい。触ったことあります？
なんかね、私は触ったこともないし、電気風呂も多分入ったことがなくて。
ほう。
結構ね、関西に多いらしいんですよ。ちょっと調べたら。
ほう。
電気風呂。そんで、
うん、
まあ分かりやすく言うと、
はい、
電気風呂に使われている、電力
は、
はい、ピリピリするけど、
うん、
感電しないぐらいの強さになってます。
で、非常に弱いってことですね。
うん、なんかね、数ボルトから10ボルトぐらいまでらしい。
うん。
電池1個 1.5 ボルトでしょ。直列つなぎにして、6本つなげば、9ボルト。
うん。
もちろんそれよりも、でもそのくらいか。そのくらいの、出力が電気風呂には流れていて、で、一方で皆さんが、濡れた手で触らないでくださいっていうのは100ボルト。なので、電気風呂ではピリピリするけど、死に至らないぐらいの電気が流れてます。
なるほど。でも電気は流れてるわけですね。
流れてます。
やっぱり電気風呂は、なんだろう。ペースメーカー入れてる人とかは入っちゃダメなんですか？
あ、そうらしいですよ。
やっぱり電気流れてるから。
うん、それもあるし、
うん、
やっぱり、ピリピリするタイプもあれば、パルス的に、少し強いのが、トントントントンっていう感じで、
うん、
電気を流すものもあって、
ああ、そっか。
皮膚が刺激されるとかっていうので血行が良くなるとかっていうことが多分目的だと思うんで、
はい、
やっぱりドキッとすることとかが起きやすい。
おお。
なのでそういうのに弱い方は控えましょうっていう注意書きが多分あると思います。
お、あ、じゃあ、電気そのものが悪さをするときもあれば、その刺激によって、なんかそれが衝撃というか、なんか、ショック？
食性のマストですね。
なんかそういう風になっちゃっていろんな悪さをすることもあるので、まあ、少なくとも注意書きをよく読んで該当者は入らない方が良さそうですね。
そうですね。
はい。
まあまあ暑い風呂に急に入るのでもね、あの、ショックになることはあるんで、ゆっくりこう入っていただきたいんですけれども、うん、なので私電気風呂はチャレンジしたことないんですが、好きな方は結構好きみたいで、はい、弱い電気を流しているので大丈夫です。
はい。
はい。
ただ、プラグは当然非常に危ないので、濡れたてで触らないようにしましょう。
そうですね。プラグのところは、さっきの話じゃないですけど、ドライヤーでゴーゴー乾かせるぐらいの、うん、風と暑さを供給できるぐらいの力があるし、
うん、
電子レンジで物が温まるとか、エアコンで暖かい気がゴンゴン出るみたいな力があるものがあそこに入ってるんで、触ると、そういう力が伝わってくることがあると感電しちゃいますよっていう。
はい。
そうですね。日本の100ボルトだと、死んでしまうことはそんなにたくさんはないんですけれども、
うん、
海外だと200ボルト、240ボルトっていうのがあって、
うん、
そちらだと、結構、家庭用のコンセント、外からの感電でなくなるっていうこと、も、日本よりは率が高くなると思います。
はい、じゃあ、まあ、日本でも当然ですけど、海外旅行とか行った時には特に気をつけましょう。
そうですね。あの、
はい、
イギリスとかは240ボルトかな。
おお。
はい。なので、電気製品扱う時には、水はよく拭いて。
うん、
扱うようにしてください。
はい。
はい。ということで、今日もお話をしてきました。
はい。
毎月ありがとうございます。
ありがとうございます。
5月も、メールの方は、どしどし、受け付けております。
うん。
質問だけではなくてね、感想だとか、あとはご指摘、あと、こんなことがあったよっていう日常のご報告も、ウェルカムですので、ぜひいろんなメールを送ってください。
はい、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そうですね、あの、今回もらったメールの中にはどのくらいの人が聞いてるかわからないって番組で言ってたので、うん、聞いてますよっていうのをお伝えしたいのでメールを送りましたっていうのもあって、
うん、ありがとうございます。
やっぱり聞いてる人がいるなっていう実感があるのはとても嬉しいので、
うん、はい、そうですね、はい、
メールを送ってください。メールの宛先は、lika@0438.jp。rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトというグループで、複数の、ポッドキャストの配信をしておりまして、そちらを、聞いていただくには、そんないで始まるそんないビーズの時間、そんなことないしょ、そんない雑貨店、そしてそんない理科の時間、みたいなものを、iTunes の、アプリから探していただくか、私たちが、管理しているウェブサイト、sonnai.com、sonnai.com のサイトに行っても、私たちの番組全部聞けます。また、そのサイトから、この番組にメールを送っていただくこともできるので、活用してみてください。あとですね、番組の配信は YouTube でも行っておりまして、そちらは sonnai プロジェクトというアカウント名で、配信を行っていますので、YouTube でお楽しみ、いただくこともできます。また、Twitter でも、そんないプロジェクトのアカウントありまして、そちらでは、配信のお知らせなどを、つぶやいていますので、そちらもフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
というわけで、先週は休んでしまいましたけれども、結構たっぷりめに、今回もメールの方を紹介させていただきました。
はい。
そんない理科の時間第212回、この辺にしたいと思います。お送りいたしましたのは、吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。